マルコによる福音書13章の3節以下を朗読いたしました。見出しは終末の印となっています。キリスト信仰では終末と呼ばれる考え方があります。終末、この世の営みには終わりが来るんだ、こういうふうに捉えます。創世記に記されている通りで、最初に天地創造があります。神様が天と地を作り歴史を始めた。で、やがてこの世の営み、歴史が終わる日が来るんだ。歴史を始めた神が歴史にピリオドを打つ日が来る。こういうふうに考えるわけです。終末はいきなり来るものではない。それに先立って印があると言います。天変地異が起こる。飢饉が襲う。戦争の噂があり戦争が起きる。世の中には偽キリストが出現する。世界が混乱状態になります。で、この後、天に昇ったキリストが再び世に来る。キリストの再臨と呼ばれるものです。で、再臨したキリストは世の悪を倒す。最後の審判を開いて、神に敵対する者たちを裁く。で、そして天と地はついに一つとなるんだ。神の国が完成して、永遠の救いが実現する。これを終末と呼びます。で、終末、世の終わりであるとともに、完全な救いが始まる日、このように捉えるわけです。で、本日読んでいるマルコの福音書13章は、このような終末について詳細に語っていく、そういう内容を持っています。順番に見ていきましょう。3節からです。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？また、そのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか？シエスと弟子たち、エルサレムの神殿にいたんです。で、神殿でシエスがお話をした、終わります。で、一行が引き上げていく。帰り際です。一人の弟子が感動して言ったんです。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。神殿を見てその見事さに感動した。イエスが答えます。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに、他の石の上に残ることはない。弟子たちは神殿の見事さに感動したんです。で、これに対してイエスは、この神殿は跡形もなく壊れるぞ、こう言った。で、当時のユダヤ人にとって神殿が壊れるなどとは口にすべきことではありませんでした。普通、絶対に言わないようなことです。この言葉を聞いた弟子たちはピンときたんです。終末が来るんだ。で、そこで彼らは問うんです。それが今日のところです。おっしゃってください。そのことはいつ起こるんですか？また、そのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか？イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。偽キリストが現れる。戦争が起こり地震がある。飢饉が襲う。終末に至るありさまを教えてゆきます。ここで少し考えたいんです。今シエスは終末が来る。終末の前にどんなことが起こるか。これを弟子たちに教えています。述べられている出来事一つ一つを考えていくと、 現代の世界にそのまま当てはまるのではないだろうか。こんなふうに思います。方々に偽キリストが現れる。今日で言えばカルトの教祖です。多くの人々を苦しめて人生の道を混乱させています。戦争があります。地震があります。世界にはいろんなところで飢饉が起こって食べることができない人たちたくさんいます。マルコによる福音書はおよそ紀元70年代に書かれたであろうと、こんなふうに考えられています。2000年前に書かれた聖書の世界と現代、現象においては変わらないのかもしれません。この中で一つの言葉に注目したいと思います。主イエスは言いました。人に惑わされないように気をつけなさい。いろんなことが起こるんです。災いが起こる、混乱が起こる、不安なことが起こってくる。けれども、その中で、人に惑わされるな。このことを教えています。人に惑わされてはいけない。社会的な危機が起こると人々は動揺します。1970年代、オイルショックがありました。トイレットペーパーがなくなる。噂が広がって、多くの人が買いだめに走りました。東日本大震災の時も同様のことがありました。物流が滞って、スーパーの棚に欠品が相次ぎました。やはり買いだめをする人がいた。人は惑わされるものなのだと思います。もう前の話なんですが、高校3年生の女の子と話をしたことがあります。彼女は高3で受験生でした。その子は一人っ子で両親がいるんですが、お父さんが私学の難関校と呼ばれる大学を卒業していました。で、当時は自分で会社を経営しておられました。で、このお父さんは語学が堪能であった。外国から電話がかかってくると言います。で、お父さんは当たり前のようにして英語で対応していた。で、彼女はお父さんが大好きなんです。で、うちのお父さんはかっこいいと。自分もああなりたい。こう思った。で、そして、高3の春から猛勉強を始めるんです。父親と同じ大学を目指しました。で、ところが、夏が終わる頃、彼女はダウンしてしまいました。ダウンというのは、勉強が強いストレスになって、机に向かうことができなくなってしまったんです。勉強はしたい、しなければいけない、間に合わなくなってしまう。けれども、机に向かうことができない。一日中泣いて過ごす、こんな日が続いてしまいました。で、この時、父親が声をかけてくれたと言います。お父さんは娘に静かに語りかけました。お前なんか間違ってないか？名前で大学を選んでるだろう。大学などは名前ではなくて、何をしたいかで選ぶんだ。こう言ってくれたと言います。この言葉に励まされて、彼女は考え直すんです。確かに今目指す大学にやりたいことがあるわけではない。父親の後を追っていただけなのかもしれない。このことに気がついていきます。私は彼女からこの話を聞いたんですが、ああ、偉いお父さんだなと思いました。一般的に考えると、励ましたくなるのが人情だと思います。お父さんもできたんだと、お前も頑張れと言いたくなるでしょう。けれども、父親は本質を問うたわけです。大学の名前に引っ張られるのではなくて、自分の志に応じて自分が大学を選ぶんだ、教えてくれた。ここから彼女は回復して、やがて自分のやりたいことを見つけます。進路変更をして、結果的には自分の良しとする大学に入ることができました。シュエスは惑わされるな、 世の中ではいろんなことが起こるし、いろんな人がいて、いろんなことをするだろうし、語るだろう。だけど、惑わされるな。で、次にシュエスは、迫害を語るんです。私を信じているあなた方、弟子たちに、迫害が訪れるぞと。最後の言葉、13節に注目したいんです。迫害を述べて、結びの言葉になります。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。惑わされるな、と教えたんです。そして信仰の迫害を告げて結びに、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。こう言ってます。トイレットペーパーから進路選択に至るまで、私たちは様々なものに惑わされます。揺さぶられるんです、心を。何が真実なのか、何が自分の選ぶべき道なのか、わからなくなってしまう。で、この中でシュエスは、信仰という軸を持て、と言ってるわけです。世の中は様々に変転していく、いろんな出来事が起こる。振り回されちゃダメだ。しっかりと信仰という軸を持て。で、その軸を、忍耐して守り抜け。このことを弟子たちに教えています。世の中は変転する。その中で動かない心の軸を持つ。守り抜こう。で、ここで弟子であるあなた方は厳しい現実に立ち向かうことができるのだ。これが述べられていることです。そして、実は話はここからです。信仰という軸を持て。その通りです。現実は変転を繰り返す。そして過ぎ去っていきます。で、この中で永遠であるキリストに心の怒りを下ろすのだ。で、その時、人は生きることができる。誠にその通り。依存はありません。そして人は、これができないんです。これができたら、問題ない。その通り、OK って話です。けれども、人は、このことができないんです。今、シュエスに通っているのは弟子たちです。名前が挙がっています。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ。実はこの4人は、最初期の弟子です。まだ世の中にイエスという名は知れ渡っていない。誰も知らなかったんです。彼らは漁師です。ガリラヤの岸辺でいつものように漁師の仕事をしていた。向こうから一人の男がやってきます。パタッと足が止まって。あなた方を人間を取る漁師にしよう。私に従ってきなさい。声をかけた。そのお方がイエスです。インスピレーションが与えられたんです。この方だ。思うところがあったんでしょう。この4人の漁師は、漁師の網を捨て、家族の元を離れて、イエスの後に従った。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ。この4人が一番弟子です。そして、今日語られている13章の時点から3日が経つんです。金曜日を迎える。シュエスは十字架につけられます。この4人の弟子たち、4人だけではなくて、シュエスの弟子たちは全員姿を隠します。自分も十字架につけられるかもしれない。逮捕されるかもしれない。姿を隠す。十字架のもとに最後まで留まったのは女性の弟子たちだけでした。男の弟子たちは全員姿を隠してしまいます。彼らが再び姿を現すのは復活の日です。復活の日、シュエスが彼らのもとを訪れて、彼らはもう一回登場します。申していますように、弟子たちは一番弟子の集まりです。この4人は最初の弟子だった。文字通りの献身、出家です。家を捨て、仕事を捨て、イエスに従ったんです。どこに軸があるんですか？ イエスしか軸ないです、この人たちは。ただ一つ、イエスを頼みとして、彼らは弟子としての歩みを始めたし、付き従った。嘘じゃないんです。そしてその彼らが、我が師が捕まったとき、逮捕されたとき逃げてしまった。十字架の我が師を置き去りにせざるを得なかった。心の軸がポキッと折れてしまった。あるいは守りきることができなかった。私たちに信仰はあります。祈りつつ、今日一日を生きていく。そして同時に、その私たちが惑わされます。厳しい現実を前にして、何をどうしていいのかわからない。混乱する。白か黒か、何が正しいのか、わかんなくなってしまう。そして、現実に向き合う中で、我が師キリストを見失っていく、あるいは誤った判断をする。こんなことが、いくらもあります。信仰の軸を持て。そうです。そして覚えたいのは、実はこの信仰の軸っていうのは、自分で支えるものじゃないんです。自分で支えようと思うと、しくじる。支えきれなくなります。あるいは、支えるのが辛くなります。逆説的なものの言い方ですけれども、頑張って頑張って信仰を守り抜くっていうことがあります。その中で嫌になっちゃう時があるんです。だらだと長く続くような試練があります。いくら信じても祈っても状況は変わらない。信仰を抱いて軸を守って疲れ果てる。嫌になっちゃう。そんなことがある。心の力を失うように、ああ、何を信じても同じなんじゃないだろうか。世の中は、世の中の常識に従って動くのみだと。ふっと、信じるっていうところから、手を離したくなる。あるいは、スーッと手を離しちゃうんです。そして、この時、ふっと気づくんです。私はギブアップです。ああ、もうダメだ。ふっと信仰から手を離しちゃう。その時に気がつくんです。私はあなたを決して捨てない。世の終わりまで私はあなたと共にいる。禅問答みたいなことを申しますが、キリストを握ってるうちは疲れちゃうんです。確かに私が信じてるんですから、そういう意味で信仰を維持していく、守っていくっていうことは必要です。けれども、イエス様、イエス様、信仰、信仰ってやってると疲れるんです。そして、いつかふっと手を離したくなる。その時、実は気づくんです。私がキリストを握ってるんじゃない。キリストが私を握っているんだ。このことに気がつきます。この気づきは何かこう特別なものではありません。イエス様が共にいて揺さぶれる私をそれでもキリストが支えていてくださるんだ。このことに気がつく。これは何かこう神秘的な体験とかそういうことではないし、どっか物の本に書いてあるとかそういうことでもない。ちょっとこう自分のことを考えたいんです。皆さんはなんで教会に来るんでしょうか。来たいから来るんです。では、来たくなくなったら教会に来ないんだろうか。そういうことではないと思います。当たり前に教会生活をしてるんですけれども、中身を問うと、来たいとか来たくないとか、そういう次元の問題ではない。私たちはキリストに関わってるんです。キリストが愛してくださって、キリストがあなたに手を伸ばしてくださって、あなたはそれを掴んでるんです。あなたに呼びかけているキリストに応えているんです。だから、 教会に来るし、それが当たり前だし、来たいとか来たくないとか、そういう次元の問題ではなくなる。キリストの交わりがあって、私たちを突き動かしているんです。で、主が共にいてくださるっていうのはこういうことです。ああ、主が共にいてくださるんだ。感じる人もいると思います。だけど、いやいや、そんなこと感じたことないんですけど、っていう人もいると思います。感じる感じないは人それぞれですけれども、私たち、キリストの招き、呼びかけ、愛の手です。これに応えている。そういう仕方でキリストと関わっている。関係を持っている。で、これが、主が共にいてくださるということです。このキリストがあなたの信仰を支えるんです。で、重要なのは、共にいてくださるキリストにとどまり続けることです。祈ったような話になりますけど、惑わされる、迷ってしまう、わかんなくなる。これ当たり前です。生身で生きてるんですから。で、重要なのは、その中で、あなたに手を伸ばして、関わり続けるキリストに、あなたも関わるんです。困った、どうしよう。時間ばかりが経つ。現実は動かない。頭を抱えます。頭を抱える中で、心をキリストに向けるんです。私を悩ます困ったことの一つ一つを祈りに変えるんです。そういう仕方でキリストと関わっていく。これがキリストが私の軸を支えてくださるっていうことです。この中で迷ったり分かんなかったりすることがあっても私たちは崩れない。変なところに行かない。絶望しない。共にいてくださるキリスト、あなたを愛し、手を伸ばしてくださるお方がいるんです。私たちはそのことを知っています。その方にとどまりましょう。混乱すること、わかんなくなることはあります。しかし、キリストがあなたを愛し、導いてくださる、関わり続けてくださる。そうであれば、必ず、引き戻してくださいます。キリストの守りとお導きはあります。だから、迷いやすい私たち、何が正しいのか見失う私たち、いつも立ち返ればいいんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、世の中は毎日変わっていきます。現実についていくのが精一杯。時には何を大事にしたらよいのかさえわからなくなる時があります。そしてあなたはこのような私たちと共にいてくださいます。主を信頼する信仰を増し加えてください。あなたの前に静まって祈り、惑わされることなく、主と共に今日から明日へと歩んでいくことができるように、私たちに力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。